カイチ。
このコーナーは20日市の今を前半後半と2組の方にインタビューしてお伝えしていきます。前半は令和5年度新規20日市職員採用試験について20日市市人事課の安場さんに、そして後半は先日7月21日金曜日に行われました未来を話そう20日市子ども議会2022第2回プレ学習会の模様とインタビューです。それではどうぞ。まずは自己紹介をお願いします。
はい、20日市市役所総務部人事課の安場です。本日はよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。以前はね、産業振興課さんで大変お世話になりました。今
そうですね、
人事課さん
と、はい、この4月から人事課に、はいはい、移動してきまして、はい、
どうですか、慣れました。
そうですね、だいぶ雰囲気とかには慣れてきたかなと、はいはい、思いま す,
です、ね、本当に、ね、人事課さん重要なお仕事で、
そうですね、はい、まあ、なかなか難しいところもいっぱいあるんですけども、はい、ちょっと頑張らせていただいております。
はい、まあ、引き続き、
はい、こちらこそ
よろしくお願いします。
はい、お願いします。
はい、まあ、人事課さんということでね、採用試験などね、はい、いつもこのきらり20日市でも出ていただいております。今年度も6月以降ですね、順次採用試験が行われているということで、この採用試験について詳しい内容などを教えてください。
はい、では現在募集中の試験についてご案内させていただきます。職務経験者を対象とした採用試験をこの10月2日日曜日に行います。募集する職種は事務で民間企業など、職務経験で培われた専門的な知識、企画力などを生かし即戦力として活躍できる人を募集しています。採用予定人数は2名で、令和5年4月1日時点で31歳から50歳までの方を対象としています。昨年度の36歳から44歳から年齢制限を緩和していますので、より多くの方の応募をお待ちしております。試験の実施内容は昨年度から変更はありません。申し込み締め切り日は8月29日月曜までとなっています。その他詳細については受験案内で詳しい内容をご確認いただけたらと思います。
はい、分かりました。採用予定人数は2名ということで、非常に狭き門でもあります、
はい、そうですね、狭き門なんですけども、ぜひ多くの方に来てもらいたいなと思っております、
は
い、
もうね、年々受けられる方も増えていると。
そうです ね、やはり増えていますね、はい、最近、はい、
そしてこのね、採用試験についてのお申し込み方法、詳しく教えてもらえますでしょうか。
はい、今年度から20日市市では一部の採用試験を対象に、申し込みをインターネット上で完結できるシステムを導入しております。このシステムを導入したことにより、従前の紙媒体での提出が不要となり、より便利に簡単に申し込みをすることが可能になりました。10月2日日曜日実施の職務経験者を対象とした採用試験についても、このシステムを活用し、原則インターネットでのみ受付をしています。申し込みの手順は、申し込みサイトにアクセス、事前登録、マイページログイン、本登録の4ステップのみで完了します。それでは詳細について説明させていただきます。まず20日市市ホームページ内のエントリーボタンをクリック、または受験案内等に記載しているQR コードを読み込み、申し込みサイトにアクセスしてください。次にアクセス先のサイトで利用規約をお読みいただき、同意の上事前登録画面に進み、設問に従い必要事項をすべて入力してください。その後、事前登録時に入力したメールアドレス宛に、20日市市人事課サインアップ本人確認のご連絡というメールが届きますので、そのメールに掲載している URL にアクセスし、ログイン ID およびパスワードを入力し、マイページにログインしてください。ログイン ID は先ほど届いたメール内に記載しており、パスワードは 事前登録時にご自分で設定いただけます。このログイン ID およびパスワードは以後の手続きでも必要ですので必ず控えておいてください。そして最後にマイページのエントリーを選択し各項目を入力し本登録を行います。その後登録メールアドレスに廿日市市総務部人事課本登録完了通知というメールが送付されますので内容をご確認ください。気をつけていただきたいのが事前登録だけでは採用試験を受験することはできませんので必ず申し込み期限までに本登録まで完了してください。
はい、分かりました。そしてこれ、ね、重要です。どのような方を募集されていますでしょうか。何かポイントなどありますでしょうか。
はい、職務経験者ということで民間企業等での職務経験で培われた専門的な知識、柔軟な発想や企画力、優れたコスト意識、高いサービス意識などを生かし即戦力として活躍できる人、廿日市市をさらに発展させるための明確なビジョンをお持ちの方などを募集しています。
はい、分かりました。最後に受験を検討していらっしゃる方にメッセージありますでしょうか。
はい、廿日市市は海から山に至る豊かな自然、歴史、伝統文化、産業に恵まれた素晴らしい町です。この町の特性を生かし廿日市市の未来を切り開く人材、廿日市市の町づくりのために頑張れる人材として皆さんの力を必要としています。ぜひ廿日市市で一緒に働き共に挑戦し成長していきましょう。たくさんのお申し込みをお待ちしております。
はい、ありました。そしてその他、はい、ありますでしょうか。
そうですね、先ほど説明させていただいた採用試験とは別にですね、現在任期の定めのある職員の方も募集しております。こちらが試験日が9月11日日曜日、そして申し込み期間がすでに始まっておりまして8月29日まで申し込みをいただけます。こちらも申し込み方法は廿日市市のホームページや募集案内等の QR コードから申し込みが可能であり、多くの方に申し込んでいただきたいのでぜひ興味のある方は廿日市市ホームページをご確認ください。
はい、ということで廿日市の職員さんの採用試験について廿日市市人事課の安場さんにインタビューさせていただきました。
はい、
どうもありがとうございました。
はい、こちらこそありがとうございました。
それぞれグループに分かれてそれぞれ代表の中学生が一般質問を廿日市市議会議員の皆さんに聞いていただき、そしてアドバイスをいただきました。
僕は食べ残しと紙のリサイクル、この2つのもったいないについて提案質問します。まず食べ残しについての提案です。1つ目は個人個人あるいはクラス単位で給食の量を調節できるような食べ残しを減らすためのシステムを作ることです。2つ目は食品リサイクルです。給食に限らず飲食店などから出る食べ残しの食品リサイクルを進める必要があるということです。
その質問的にはすごくいいと思うんです、
はい、
短い時間の中 で、はい、で自分がどこにその主軸を置いていくのか、はい、例えばさっきのね大門の1の中では、はい、いや2じゃなくて本当は1の方を、はい、ね、それはなんでしょう、リサイクルじゃ、まあ、まあ当然いいとしても、いやそうじゃなくてまずは食べ残さないシステムを作ってほしいなっていうんであれば、そっちをもうちょっとね強めに言うっていう手もあるよね。
今日はですね2回目のプレ学習会、一般質問をまず、まあ、先日ね、はい、皆さん提出をしまして、はい、で今日はグループディスカッションでみんなの前で読んでですね、でそれぞれチェックシートに照らしてみんなで気づきを言い合いました、
はい、
ではまず今日の感想をお願いします。まず阿智那台中学校3年の望月真由香さん、はい、今日の感想。
はい、予想以上に緊張しました。なんかみんなが考えていることとかいろいろ聞けてとても楽しかったです。
うん、望月さんね、今日始まる前に早く来て市の職員さんとちょっといろいろお話をしてましたね。あれは何を質問してたんですか。
なんか質問じゃなくて、はい、なんか訂正してくださいみたいな感じで、 あの突然あの早く来てくださいって言われて、
は
い、はい、なんかいろいろポイントとかも言ってくれて、はい、とっても助かりました、はい、
でちなみに、望月さんはどんなことを一般質問で投げかけたんでしょうか。
私は、避難場所の安全性と避難ルートについて、問いました。
なるほどですね、はい、なぜそのテーマにしようと思ったんですか。
私が住んでる地区なんですけど、あのもし崖崩れが起こったら、もう避難できないじゃんみたいな感じな状況だし、あの避難場所に指定されているあのアジェナ台中学校の方が、昨年、大雨で崖崩れが起こったりしていて、それで本当に大丈夫なのかなと思ってこの質問にしました。
なるほどですね、はい、で、実際に今日は廿日市市議会議員さんにいろんな、ね、アドバイスをいただきました、はい、どんなアドバイスいただいたんですか。
指定避難場所じゃなくて指定なんかそんな感じの正式名称についてと、もっと文章をこうした方が伝わりやすいとかそういうことを教えてもらいました
です、ね、はい、逆に学んだこととかありますか。今日
いろんな資料をあのくださいまして、その資料を見てあこんな場所も避難場所だったんだとか、いろんなあの専門用語とか知ることができてとても良かったです、はい
はい、そして8月20日は子ども議会本番です、はい、意気込みを。
とても緊張しますけど、頑張ります、
ね、
はい、
あの TSS さんテレビに、ね、インタビューされてましたね。
ちょっとあの、インタビューいいですかって言われた時すごい緊張しましたけど、あの向こうの人があの誘導っていうかあのやってくださいまして、とてもあのうまくできました。はい
はい、望月さん頑張ってください、
はい、ありがとうございます、はい、
さあそして七尾中学校2年生の安藤良平くん、はい、まず今日の感想を。
緊張したけど、まあ、自分なりに足りないところを教えてもらえて、まあ、いい学習会になったかなというふうに思います。
あの安藤くんのですね一般質問ね、みんなに読むとき僕もね聞かせていただきました、安藤くんどんな一般質問書いたんでしょうか。
シェアサイクル事業についてのことなんです。宮島とか広島市だともうすでに実装されてて使用者数が倍増してるとか、コロナの密を避けるために乗っていたりとか、宮島の観光名所をたくさん回るために徒歩じゃなくて新しい移動手段として、エコで環境にも良い、自転車はどうだろうかというふうな提案の質問書を書かせていただきました。
それはね僕も大賛成です。ぜひ実現に向けて本当に気持ちを込めてさっきね言ってましたね。
読むことに対してなんか気持ちを持つことで相手になんかこう分かりやすくっていうのと納得してもらえるようにっていうふうに気をつけて読むことを日々心がけているので、
はい、そして市議会議員さんから実際にどんなアドバイスをいただいたんでしょうか。
あの文章についてなんかこう動機と理由についてなんか曖昧になっていたりとか、いろいろ文章についておっしゃられました。着眼点はいいとは言われたけど、文章についてもっと直していって、本番当日もしっかりとあの分かりやすい意見を言えたらいいなというふうに思います。
またねそこを修正して来週提出するんですよね。
はい、提出する時も、しっかりとまた読み返してあの今度は直されないようにちょっと気をつけて作ろうと思います。
逆に今日はどんなことを学びました。
なんかこう僕自身学んだことじゃないかもしれないけど、他の人たちの意見を聞いて、あ、他の学校はこんなことを考えてるんだ、あ、自分の住んでない地域にはこんな問題があったりこんなことがあったりするんだなっていうふうになんか他の地域について深く知ることができました。
最後に意気込みをお願いします。
本番当日は、今日読んだように気持ちをしっかり込めて分かりやすく読むようにしたいと思います。
はい、お二人ともね、リハそして本番頑張ってくださいね。
はい、頑張ります。
頑張ります。